今日は使徒の働き第2章1節から21節です。このところには聖霊降臨の印が語られています。一節に五旬節の日になってとありますけれども、五旬節、これは五十日ということになるわけです。そしてこの五旬節はユダヤ人の人たちにとっては七週の祭り、収穫祭ですから、この時に五節にある通りに、このエルサレムに敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでというようなことが出てきているわけです。もういろんな国々からこのエルサレムに集まって七週の祭り収穫祭をお祝いする。なんとこの時に2節を見ますと、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こりとあります。激しい風、そしてまた3節にはまた炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。この風と、そしてまた炎のような舌、実はこれが言うなれば、この聖霊が弟子たちに下ってこられるということの一つの印と考えることができるわけです。この風、実はイエス様は弟子たちに向かって息を吹きかけられて、聖霊を受けよと言われたことがあったわけです。まさにこの激しい風というのは神の息であり、あの創世記の中でもアダムが作られた時に鼻から息が吹き込まれて、アダムは生きるものとなった。まさに聖霊は風となって弟子たちに臨まれて、そして彼らは真に霊的に生きるものとなった。神様は新しい命の息吹を彼らのうちに与えられたということであるわけです。そしてもう一つ、この炎のような舌が現れ、一人一人の上にとどまるというこの現象であるわけですけれども、これはバプテスマのヨハネがこのもう一人の人が来るということを言われて、その方は聖霊と火によってあなた方にバプテスマを授けると彼は予言したわけです。まさにこの聖霊と火によってバプテスマが授けられる、その火というのは清めの火であるわけです。バプテスマはまさに私たちを清めるもの、しかしあのヨルダン川で授けていたバプテスマのヨハネのバプテスマは水のバプテスマ、しかし神様は聖霊と火によってまさに私たちの心の中にあるその罪を焼き尽くし、また完全に清めてくださる。このことが実はペンテコステに起こったということであるわけです。そしてもう一つの印が4節のところに、皆が聖霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。この御霊によって他国のいろいろな言葉で話す、これが実は明らかな印であったということです。聖書の中にはもう一つ異言というのが出てくるわけです。神様が人間の能力で理解することのできない、解き明かすことのできない異言を聖霊によって語るということがあるわけですけれども、しかしここに語られているのはその異言ではないわけです。他国の言葉、それは6節のところに、彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて呆然に取られた。また8節には、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。ですからそれを聞いた人たちは、これが自分の国の言葉で語られている、生まれた国の言葉で話を聞く、ですから聞いている人は自分の国の言語が分かったわけです。それぞれ自分の国の言語は分かりますけれども、他の国の言葉は分からない。しかもこの11節の終わりに、あの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、 聞いた人たちは神の大きな御業を語るのを聞いた。それははっきりと理解できているということであるわけです。ですから全然この理解できない言葉を弟子たちが語っていたのではないということになるわけです。でも他国の言葉で話されてわからない人たちにとっては13節に新しい葡萄酒に酔っているのだとこのあざける者たちもいた。まあ、彼らは他国語が理解できなかったわけです。しかしその中でペテロは立ち上がって16節でこれは預言者ヨエルによって語られたことですと彼ははっきりと聖書を通して示したわけです。17節に神よあれる終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。まさにこのペンテコステ50節の時に全ての人にこの神の霊が注がれてそしていろんな国の言葉で話しているということを彼はこのヨエル書を開いて示したということであるわけです。息子や娘は預言し青年は幻を見老人は夢を見るこのことが実現している。しかも18節に私のしもべにもはしためにも、まあ、しもべはしためはこれは奴隷であるんですけれども私の霊を注ぐすると彼らは予言する。彼はそのことを説明をしたわけです。まあ、予言というのは神の言葉であるわけです。じゃあ神の言葉の大きな意味は何かというと20節にこの主の大いなる輝かしい日が来る前にこの輝かしい日というのはすなわちキリストが再臨される。しかしその前には太陽は闇に月は地に変わる、まあ、天変地異恐ろしいことが起こるということであるわけです。ところが21節にしかし主の御名を呼び求める者は皆救われる。実はこれが大きな神の御業。そしてまた息子や娘が予言して幻また老人が夢を見るそれは救いが与えられる。そのためには主の御名を呼び求めなければいけない。じゃあその主の御名を呼び求めるためにはどうするのかっていうとやはり他国のいろんな言葉自分の国の言葉生まれた国の言葉で神の大きな御業を聞くということであるわけです。福音は聞くことから始まると言われているわけですけれどもまさにもうあらゆる言語全ての言語でこの神様の大きな御業救いが語られる伝えられていく、まあ、言うなればこれは宣教の始まりということであるわけです。そしてこの聖書ほど神の御言葉ほどもう多くの国の言語で訳されている言葉また聖書このような書物は他にはないと言われているわけです。まさにこのペンテコステの時から神の言葉が伝えられている。そして今も私たちはこの神の言葉を聞きそしてまたさらに他の人たちに御言葉を述べ伝えていくものになっているわけです。しかしその原動力は何か4節にある聖霊に満たされということが重要なことであるわけです。柏教会ではこの年よろしく御霊に満たさるべしと御言葉を与えていただいているわけですけれどもそれは私たちが実はこの救いを伝えていくいつでもどこでもどんな時でももう境遇が良くても悪くても私たちはこのイエス様の救いを伝えていかなければならない。私たちはこのことを覚え何よりも聖霊が満たされてそして御霊が語らせるままに私たちは神の大きな御業救いを語るものとさせていただきたいと思います。